ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか。サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
今日は両川図書館にやってまいりました。
はい。
なんで図書館か、なんで分かります。
いやー、秋深まってきたし、
読書の秋かなって。読書の秋ですよね。
はい。
そんな読書の秋で、横川図書館、なんで横川図書館を選んだのか。実はこれ兵庫県の、
はい、
県内の、その何、あの図書館の中で、
はいはい、
横川図書館の一人当たり貸し出し冊数が兵庫県内1位になったと。県民だより兵庫10月号兵庫なんでもランキングで1位として発表された。
横川の図書館が。
そうそうそうそう、言うて言うこともあって
兵庫県で一番。
うん、
すごい。
この横川図書館、なんかその貸し出し冊数が1位になったという、そういう秘密が隠されてるんではないかなというふうにも思いましたので、やってこようということでやってまいりました。今日お相手いただきますのは図書館主任の斉木あゆみさんです。斉木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今もね、もう冒頭でお話をさせていただいたんですけれども、この横川図書館、この兵庫県下の、図書館貸し出し冊数ですね、この中でこう1位に輝いたということなんですが、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これどうですか、その、まあ、結果をね、まずこう、お聞きになられて、まあ当然よねなのか、いや驚きなのか、どうです。
あ、驚きました。
はい、
はい。あの三木市の図書館全体では、あの、全国で3位貸し出し全国3位になったりとかで、そういう数字を持ってるのは知ってたんですけど、まさかこの小さな田舎の横川図書館が1位になったということで、日々の利用者さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。
ね、その利用者さんが、あの、まあ、いっぱいおるから貸し出し冊数がね、1位になってるいうということなんですけど、これあの、まあ、基本的にはその横川住民の方にお使い、横川住民の方がお使いになられてるところかなというふうに思ったりします。でも他のところからもこの貸してほしい、まあ、あの、何ですか、ご利用されるっていうこともあったりするんですか。
そうなんですよ。横川図書館は、あの、北区と隣接してますので、あの北区の方もわざわざ足を伸ばして横川図書館に来られるっていうことが、あの結構多いです。
そのね、この横川図書館もね、特徴の一つなのかなというふうに思ったりするんですけど、入ってすぐにあの絵本の読み聞かせのコーナーがあるじゃないですか。でそして玄関ズドンとこうね、児童書のコーナーだったりとかいうっていうのはあるんですけど、子どもさん親子連れの方々をこうターゲットにされてるのかなというふうに思ったりするんですが、いかがなんですか。
まさしくその通りで、
そしたらその、遠くから来られるっていう方々も親子連れで来られるというのが多いんですか。
そうですね、あの神戸市北区、伊予の近くに住んでらっしゃる、あのファミリー層っていうのが多くて、あのお母さん同士の口コミとかで、あのここがいいよって広がってたりとかもするみたいです。
ここがいいよっていうふうに言われる要因っていうのは何なんでしょうね。
何なんでしょうね。まあ、あのよく言われるのはここの雰囲気が好きやっていうことはよく言われますね。
雰囲気ってなかなか難しいですね。
難しいですね。
あのどうですか、そのキャパ的にとかそういう話ですか。大きさとか
そういうのもあるのかもしれないですね。たくさんあるのがいいように思いますけど、まあ、たくさんあると探しにくかったりとかするんですけど、ちょうどいいサイズで、 はい、
あとやっぱりこうスタッフさんがね、皆さんが、まあ、佐伯さんも含めてですけど、にこやかで、
はい、
ね、本当に優しそうな雰囲気がね、ありますから、
いうのもあるんじゃないですか。
それもあるかもしれないですね。ちょっとそんなに忙しくない図書館ではあるので、お一人お一人とゆっくりお話ししながらって、コミュニケーション取りながら、サービス提供できますので、うん、そういうとこはいいところかもしれないですね。
ポップもね、結構特徴的なんじゃないかなというふうに見たんですよ。
ありがとうございます、はい、
本をね選びやすいように、
はい、
手に取ってもらいやすいような、そういう、まあ、デコレーションをされたりとか、うん、それからポップも書かれたりとか、うん、いうことになるんですけど、うん、ポップは手作りですね。
あ、そうですね、
はい、これスタッフさん
が、スタッフが頑張って、はい、やってくれてます。
入口にも大きく新しい本の紹介のボードとかも、
あ、そうですね、あれはすごくいいんですよ。お子さんが自分で読みたい本を窓口で予約できるっていうのがね、うん、これが読みたいって言って持ってきてくださるんで、大人の方も両手いっぱいに、あれ剥がして持ってきていいので、手にいっぱいつけて予約したいですって言って、やっぱり新しい本は出ていっちゃうので、なかなか棚に並ぶことが、帰ってくるときはね、ちょっともう旬が過ぎてたりするので、
これ横川図書館、うん、もう、建設されてから何年になりますか。
13年です。今年の秋で13年目です。
はい、はい、
はい、
うん、
はい、
何年だったかね。
平成21年
平成21年
11月29日にオープンしました。
はい、
はい、
なるほど。その間も大体こう、まあ、デコレーションってなんですけども、うん、そういった館内のなんたらのコーナーとかいうのは、うん、ほぼほぼ変わってないんですか。あ、コーナー、コーナー、
ちっちゃい特集みたいな
のです
か。
はい、
あれは毎月変えております。はい、
本棚とかメインの本棚とかのレイアウトは、
そうですね、そんなに大きくは変わってないですけど、やっぱちょっとずつ本が増えてくるので、
うんうんうんうん、
とか、まあ、利用者さんが日々使いやすいように、はい、手入れはしてますけ ど、
なるほど、
大きくは変わってないですかね、はい、
やっぱりその、はい、一番ね、冒頭でもちょっとお話をさせていただきましたけれども、はい、その、自動車のコーナーとかいうというのをあそこに配置したいうというのは、
うん、
なんかやっぱりその横川図書館全体としてのメインコンセプトとして、こういう図書館を目指そうとかっていうのはあったんですかね。
あ、そうですね、うん、子育て世代の方に利用していただける図書館っていうので、うんうん、賑やかな図書館を目指してきました。
はい、
はい、
もうその目指したまんまが今、はい、なんかこう現れてる、数字としても現れてるっていう感じになりますかね。
そうですね、本当に、はい、はい、
でところでね、
はい、
僕こういう観光物見たりするのが大好きなんですけど、はい、チラシなんですよ、
うん、
で、ヨカボの10月号というふうにこう書かれてる、タイトルがついてる本でね、2022年ナンバー155というふうにこう書かれてたりするんですけども、はい、これは毎月1回発行されてるものなんですか。
そうですね、開花の時から毎月1回発行しております。
ね、これチラシでね、
はい、
表裏であ
るんですけど、
そうですね、うん、で、表面はというと、まあ、なんかその月の一押し情報みたいな感じですかね、
う
ん、
そうですね、で
裏面はというと、新しく入った本の紹介とかいうという本の紹介がされているような感じになりますかね、はい、そういった、チラシになるんですけども、このチラシはここに置かれてるだけになるんですかね。
あ、それは横川町の各家庭に過去配布されてます、
うんうん、各家庭にやって、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
この各家庭にっていうのはどういうことなんでしょう。
あ、これは横川町公民館だよりが過去配布されるので、うん、そこにちょっと挟み込ませていただいて、
はい、
各家庭に毎月1回図書館の情報がお知らせできるように、はい、なっております。
なるほどね。だからまあ、もう横川町民の方々もうみんなが知る機会を得てるということでね。
そうですね、
なるほど、
はい、
10月に、こう予定されているもの あるいは11月に予定されているものを言うというのでちょっとこうご紹介いただけたらなというふうに思うんですけども、
はい、はい、10月ですね、はい、まず10月の24日月曜日、うん、図書館ボランティア、図書館を考える会すくすくさんが主催でやってらっしゃる、はい、すくすく親子クッキング&お話し会、うんうん、こちらが、24日月曜日に開催されます、
はい、行われたんですね。
あ、行われる、
あ、行われるんですね。あ、失礼失礼、はい、そうですね、
はい、はい、もう一つ11月ですかね、うん、
はい、
11月19日土曜日に、うん、絵本と音楽のライブツアー2022湯川会場、
はい、
はい、これもこちらお席に余裕がございますので、うん、よかったら受付中でございます、
はい、
はい、
これ人気なんですよね。
そうなんです、今年で10回目になりますので、はい、
ね、最初にこうご紹介いただいた10月24日の、すくすく親子クッキング&お話し会の方なんですけども、このもうちょっとこう申し込みの方はね、この、放送の段階においてはもう締め切られてるいうということですけども、すくすく親子クッキングで、はい、図書館で親子クッキングですかというふうに思ったりするんですが、はい、これは
これは毎月、うんうん、毎月じゃなかったです、ごめんなさい、偶数月に、うん、ボランティアグループさんのすくすくさんが、はい、横浜図書館の方で、うん、お話し会をしてくださっているんですけれども、はい、第4月曜日、うんうん、ただ10月は特別にちょっとクッキングもしようかということで、はい、ちょっと場所は調理室が図書館にないので、はいはい、健康福祉センターの方で、はい、行うんですけれども、はいはい、
これ何、うん、お話にまつわるようなものをこの親子クッキングで作ったりとかいうことなんですか。
どう、
それはちょっと別物
どちらかというとクッキーを作って、で、うん、あとはクッキーとかお菓子作りの多分それに関するような絵本を読んでもらってっていうので連動して楽しめるような内容になって、実際にお話読んでもらって今作っていう感じですかね。
はいはいはい、ね、ほんま楽しそうね、
はい、
もう放送段階においてはね、締め切られてますが、
はい、
ちょっとしたら枠があるかもしれないのでお尋ねいただけたらなというふうに思ったりもしますけれども、はい、あと絵本と音楽のライブツアーに関してはね、これ三木市の図書館全部終わっていくということで、横浜図書館においては11月の19日に開催されるというということですよね。これもまあおそらく定員いっぱいにはなってないかなというふうに思いますんでね、ぜひともご興味ある方はお問い合わせいただきたいなというふうに思いますが、佐伯さん、最後になりますけれども、この横浜図書館の魅力、なども含めまして一言メッセージいただけますでしょうか。
魅力、あ、すごい緊張してきました、どうしましょう横浜図書館は、まあ、先ほども言いましたけど職員と利用者さんの距離がすごく近いので、うん、気軽に何でも困ったことでもいいですし、困ってなくても職員の方に声かけていただいたら少しでも本を提供することで皆さんに寄り添えたらなと思います、市民の皆さんに役立つ図書館になれるように、皆さんに頼りにされるように日々頑張っていきたいと思います。
はい、はい、ぜひともですね読書だけね、うん、言うということも言われておりますんでね、皆さんこの横浜図書館に訪れていただいて本を借りていただき、そして秋の夜長、読書で楽しんでいただくということもいかがでしょうか。今日お相手をくださいましたのは横浜図書館主任の佐伯あゆみさんでした。佐伯さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市立横浜図書館を訪ねました。横浜図書館は決して大きな図書館ではありませんが、ここの図書館の雰囲気が好き、探しやすいとの声があり大変人気です。イベント情報など詳しいことは横浜図書館まで、電話 079472-1108079472-1108番、こちらまでお尋ねください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。